まあ、久しぶりに皆さん集まって礼拝を捧げて嬉しいですね、はい、この朝も素晴らしい聖霊様のご臨在の中、天地の主なる神様、私たちのお父様を深し栄光を受けになった御子イエス・キリスト様を礼拝します。この素晴らしい恵み特権を心から感謝いたします。元気な声でご挨拶いたします。皆さんおはようございます。
はい、おはようございます。
こうやって顔を合わせて礼拝できること本当に感謝です。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにエペソビトへの手紙2章を開いてください。今日は代表して住美穂姉妹に読んでいただきます。最初に美穂姉妹、エペソ2章の1節から3節まで読んでください。
あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした、
はい、コロナウイルス感染防止のため全国に非常事態宣言が発動され、私たちは全員が共に集まって礼拝を捧げることができなくなり、4月9日よりオンライン礼拝を続けてきました。今後もオンライン礼拝を続けます。非常事態宣言は解除されましたが、危機を脱したわけではありません。元に戻ったわけではありません。私は以前説教で、今は AD2020 年ですが、これからは AC アフターコロナの時代に入りますと語りました。今日はこの AC アフターコロナの時代、イエス・キリストの弟子である皆さんはどのように振る舞ったらよいか、これからの教会の在り方についてお話をします。3つのポイントでお話をします。よく聞いてください。第1のポイント、そもそも教会というのは何でしょうか。今読んだところ、かつては生ける真の神様を知らず罪の中に沈み、この世の君悪魔サタンの思うままに操られ、神様の怒りと裁きを受ける運命にあった私たちでしたが、はい、見おしまい。4節から6節読んでください。
しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに罪過の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに住まわせてくださいました。
4節から6節まで聖書を開いている方、ご一緒にお読みいたしましょう、はい、しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに罪過の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。愛と憐れみに満ちておられる天の父なる神様は、罪の中に沈んでいた私たちのためにご自分の一人子イエス・キリスト様をこの世に使わし、はい、前のページの一章です。三好前7節読んでください。
私たちはこの御子のうちにあって、御子の血による贖い、すなわち罪の許しを受けているのです。これは神の豊かな恵みによることです。
はい、聖書を開いている人7節だけ一緒にお読みいたします。はい、私たちはこの御子のうちにあって、御子の血による贖い、 すなわち罪の許しを受けているのです。これは神の豊かな恵みによることです。一方的な神様の恵みによって十字架の血による贖い、すなわち罪の許しを受け、罪許された私たちをご自分の子供として受け入れ、イエス・キリストと共に復活の力を与え、天国の民としてくださいました。兄弟姉妹、これはもう本当に本当にですね、口では表現できないほど素晴らしい、計り知れない恵みです。この地上のどんなですね、恵みや祝福よりも、この救い以上のものはありません。しかしながら、イエス様を信じて神の子となった私たちを、神様はすぐに天国にあげることをしないで、この地上に残し集めてくださいました。これが教会です。教会とは皆さんのことです。教会をギリシャ語でエクレシアと言いますが、これは2つの言葉、エク、なんなんから、クレオですね、あ、ごめんなさい、カレオ、呼ぶの合成語、この世から神の民として召し、呼び出された者の集まりという意味です。この世から神の民として召し、呼び出された者の集まりという意味、教会とは皆さんのことです。兄弟姉妹、何度も何度も言いますが、あなたが教会です。どうぞ声を出して言ってください。私が教会です。はい。私が教会です。あなたが教会です。ね、建物ではありません。イエス様は言われました。マタイ18章の20節。2人でも3人でも私の名によって集まるところには私もその中にいるからです。ですから皆さんがイエス様を中心として2人3人集まるならば、そこが家庭であっても、職場であっても、学校であっても、ファミリーレストランであっても、そこは教会なのです。アーメンですね、はい、あなたがいるところが教会だからです。今回私たちはコロナウイルスによって散らされました。皆さんの中には1人で、2人で、3人以上で礼拝をした方もおられるでしょう。しかしそこは全部教会です。なぜなら私たちはイエス様を中心として集まっているからです。皆さんが集まったところ全部そこは教会なのです。皆さんが教会です。天のお父様はイエス・キリストを信じ受け入れた兄弟姉妹皆さんをすぐには天国にあげないで、この地上に置かれ残されました。それは2番目のポイント。ではこの地上に残された皆さん、つまり教会は何をするのでしょう。教会とは何をするところでしょうか。この地上に置かれた皆さん、つまり教会がすることは大きく3つです。この3つをよく理解してください。はい、1番目、ヨハネの福音書4章を開いてください。では見ほしまい、ヨハネ4章の23、24節を読んでください。
しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません、
はい、23、24節、聖書を開いている方一緒にお読みいたします、はい、しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。兄弟姉妹、天のお父様が求めていらっしゃるのは何でしょう。礼拝者だと書いてある。教会が第一になすべきこと、それは創造者であり主権者であられる父なる神様、 そして救い主なるイエス・キリスト様を礼拝することです。教会が第一にすることは神を礼拝することです。礼拝を英語でワーシップと言いますが、これは価値を認める、ワースの価値って意味ですが、価値を認めるということ、つまり神を神とし、救い主を救い主とするということです。尊い十字架によって罪許された神の子となった教会が第一にすべきことは礼拝です。挙礼しまえ。礼拝は受けることではありません。何かをもらいに行く、受け取ることではありません。礼拝はもう徹頭徹尾捧げる行為です。覚えてください。礼拝はあなたが徹頭徹尾捧げる行為です。で、何を捧げるのでしょうか。皆さんのすべてです。霊、魂、体、すべてをですね、あなたに属するものですね、健康や家族、あなたのですね、学力や学んだこと、すべてを捧げます。神への生贄と捧げるのです。そのことはローマ人への手紙12章1節、私だけ読み出しますが、こう書いてあります。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみの家にあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。体を捧げなさい。あなたの生活ですね、人生におけるすべてのことを神様に捧げなさい。礼拝というのは徹頭徹尾捧げる行為です、ね、教会がなすべき第一のこと、それは創造者であり主権者である神様を、救い主なるイエス・キリスト様を礼拝することです。ですからあらゆる妨げを、予定をですね、取り除いて神様を第一とし、礼拝を守ってください、ね、はい。教会がなすべき2番目のことです。それは福音です。イエス・キリスト様のこの恵みの言葉、救いの言葉を述べ伝えることです。ローマ人への手紙10章に入ってください。では見ほしまえ、ローマ書10章の、ね、13から15節まで読んでください。
主の御名を呼び求める者は誰でも救われるのです。しかし信じたことのない方をどうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう。述べ伝える人がなくてどうして聞くことができるでしょう。使わされなくてはどうして述べ伝えることができるでしょう。次のように書かれている通りです。良いことの知らせを伝える人々の足はなんと立派でしょう、
はい、13節から15節聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、主の御名を呼び求める者は誰でも救われるのです。しかし信じたことのないものとどうして呼び求めることができるでしょう。聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう。述べ伝える人がなくてどうして聞くことができるでしょう。使わされなくてはどうして述べ伝えることができるでしょう。次のように書いている通りです。良いことの知らせを伝える人々の足はなんと立派でしょう。イエス様の大宣教命令、マルコに福音書16章の15、16節、全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。皆さんはイエス様から全世界、つまりこの世に出て行って十字架の言葉を、救いの福音を述べ伝えるように使わされています。今読んだローマ人への手紙10章、これは15節逆から読むと読みやすいのです。私たちはイエス様から使わされて福音を述べ伝えます。そしてそれを聞く人がおり、聞くことによって信仰が与えられ、信じた人はイエス様を呼び求め、13節、主の御名を呼び求める者は誰でも救われるのです。 もう一度言います。私たちはイエス様から使わされます。使わされた人が福音を述べ伝えます。でそれを聞く人がおります。で聞く人は信仰が与えられ、信じた人はイエス様を呼び求めるのです。御星前、主語に書いてないですが、ローマ書10章の17節を読んでください。
そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。
聞かなければ信じようがないのです。ということは誰かが伝えなきゃいけないんです。信じなければ救われないのです。だからその伝える役目を私たちはイエス様からですね、任されている、そういうことです。信仰というのは聞くことから始まるのです。誰かがですね、語らなければなりません。私は今まで多くの人にこのイエス・キリストの十字架の福音、救いの御言葉を述べ伝えてきました、一つの証です。伊藤牧島のお父さんですね、白石弘明兄弟。もう今から28年ぐらいになります、前になります。1991年平成3年の12月28日です。私は久留米大学病院に伊藤姉妹のお父さん、白石弘明兄弟を訪問しました。白石さんは看護婦詰め所のすぐ隣の集中治療室の一番窓際のベッドに横になっていました。当時66歳。これ食道がんだったんですか、はい、もう末期でした。これまで2度会ったことがあります。挨拶をすると、最初は私が誰かわからなかった様子でしたが、すぐに思い出し、共通の話題であるです、ね、建築や音楽のこと、ベートーベンが好きでロマンス平長賞ですね、大好きでした。長く建築の仕事もしておられました。そして次に私はこう言いました。白石さん、新しく生まれると天国に行ける、ね、行けるのですよと言いました。すると彼は、それどういうことですかと尋ねられたので、私は、人間は死んで終わりではありません、死後があるのです。しかし罪を犯した人間はみんな神の裁きのもとにあります。しかしイエス・キリストというお方が私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださり、信じる人の罪をすべて取り除いて私たちを天国へ連れて行ってくださるのですよと話しました。すると白石さんは、私は今までいろんな宗教の話を聞いてきましたが、こんな話は初めて聞きました。そして私は彼に言いました。白石さん、あなたはこのイエス・キリストをあなたの個人的な救い主と信じますか、受け入れますか。すると彼は、はいと言いましたので、二人で一緒に祈りました。すると彼の表情が急に穏やかな表情に変わり、病のために痛みはありましたが、同時に心の中が平安に乱され、ふーっと大きな息をですね、疲れました。退院したらこのイエス・キリストを二人で伝えていきましょうと話していましたが、病状は悪化し、翌年の1月21日天に召されました。亡くなる実に24日前にイエス・キリストを信じ、魂が救われました。彼の亡骸は火葬されましたが、魂は今天国にあります。私たちは天国で白石弘明さんにお会いできるし、復活の力、復活によってお会いすることができます。今日は人をですね、よく聞いてください。説得する必要はありません。説得では人は救われません。何によって救われるか、真理によって救われるんです。真理の御言葉、この聖書の御言葉をそのままですね、語ってください。イエス様はニコデモに、新しく生まれなければ神の国を見ることができませんとおっしゃいました。で、私はそのことをそのまま語ったんです。白石さん、新しく生まれたら天国に行けるんですよって。真理の御言葉を語るときに聖霊が働かれるんです。で、聖霊によらなければイエスを信じることはできないんです。あなたの説得で人は信じません。聖霊によって信じるから、聖霊が働かれるようにあなたは語らなければなりません。聖霊はどこで働かれるか、真理の御言葉に働かれるのです。 ということは聖書の言葉をそのまま語ればいいんです。ですね。伝道は難しくありません。そのまま語ればいいんです。あとは祈って聖霊様はこの人が信じることができるように助けてくださいとお祈りすればよいことなんです聖霊が働き信じる心を起こしてくださいます。聖霊によらなければ誰もイエス様を救い主と信じることはできません。教会つまり皆さんがなすべき2番目のこと、それはイエス・キリストの救いの言葉を述べ伝えることです。では教会がなすべき第3のことに行きます。これは今まで何度も何度も語ってきたことです。マタイの夜福音書28章を開いてください。では見始め18節から20節まで読んでください。
イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバブテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたしましょう。18節からです。はい、イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私は天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。教会のなすべき第一のことは神を礼拝することでした。2番目はですね、イエス・キリストの十字架の救いを述べ伝えることでした。で3番目ですね、これは弟子を育てることです。それゆえあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。もう少し言えば弟子を作る、弟子を作ることです。イエス様の弟子というのはイエス様のように考え、イエス様の目で人を見、人を愛し、人に仕える人のことです。もう一度言います。イエス様の弟子ってどんな人でしょう。イエス様のように考え、イエス様の目で人を見、人を愛し、人に仕える人のことです。実は万人祭司と言いながらこの弟子作りは日本の教会では一番遅れていると、ね、というか今までやってきませんでした。イエス様の弟子となるのに、また弟子を作るのに特別な技術や才能は必要ありません。イエス様が選ばれたのはペテロやヨハネのような無学で普通の人と書いてあります。イエス様を愛し御心を行いたいと願う普通の人です。なぜなら弟子作りというのは何かをすることではないからです。ですね。それはですね、関係を作る人のことなんです。人との関係を作り、人を愛し、命を分かち合い、福音、神の言葉を分かち合う、もうこれが弟子作りの全てなんです。弟子作りはもう関係なんです。ですからイエス様は3年半弟子たちと共同生活を送られたのです。もう一度言います。弟子作りというのは何かを行うことではなく関係づくりをする人です。人との関係を作り、人を愛し、命を分かち合い、福音の言葉を分かち合う、もうこれが弟子作りの全てです。私はその一つの方法としてメンタリングを行っているわけです。このことについてはこの礼拝の後ミーティングを行いますので、その中にもう少しお話をします。教会のなすべき第三のこと、イエス様の弟子を作り育てることです 第2のポイントはですね、皆さんがすべき3つのことを書きました。修法の中ほどにですね、教会がなすべき3つのことと書いてあります。1、神を礼拝すること。十字架による救い、福音を述べ伝えること。イエス・キリストの弟子を育てること。もう教会この3つすればよいんです。でそのためにですね、いろんなクリスマスをしたり何をしたり、いろんな催しがあるわけです。目的は全部このためですですね、全部このためです。はい、では第3のポイントに移ります。今後の教会の在り方についてです。はい、使徒の働き8章を開いてください。では見ほしまい、使徒の働き8章の最初に3節だけ読んでください。
サウロは教会を荒らし、家々に入って男も女も引きずり出し、次々に牢に入れた。
迫害者サウロによって教会を荒らされ、人々は散らされましたが、散らされた人たちはどうしたでしょうか。4節5節読んでください。
他方、散らされた人たちは御言葉を述べながら巡り歩いた。ピリポはサマリアの町に下っていき、人々にキリストを述べ伝えた。
はい、4節5節、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、他方、散らされた人たちは御言葉を述べながら巡り歩いた。ピリポはサマリアの町に下っていき、人々にキリストを述べ伝えた。散らされた人々は御言葉を述べながら、つまり礼拝しながら、伝道しながら、町々や家々を巡り歩きました。その中でピリポはサマリアに行き、人々にキリストを述べ伝えました。この度私たちはコロナウイルスによって散らされました。しかしながら神様、私たちの神様は全てのマイナスをプラスに変えてくださるお方。オンライン礼拝によって今まで礼拝に加わることのできなかった遠方の人も共に礼拝ができるようになりました。そして兄弟姉妹、よく聞いてください。非常事態宣言が解除され、今日街道に私たちは集まりましたがですね、これから皆さんは毎週ですね、この街道に戻ってくる必要はありませんといったちょっとですね、冷たい言い方ですけど、戻ってくる必要はありません、ね、もちろん来たい時はもういつでも来てください。大歓迎です、ですね、しかし私たちはイエス様から使命を託されているということです。あなたの家が教会になってくださいということです。戻ってこないで、あなたの家にとどまって、あなたの家が教会になってくださいということです。アーメンですか。第二のポイントでですね、語りました、教会のなすべきことは3つです。オンライン礼拝で共に礼拝をしてください。あなたの周りの人にイエス様をお伝え、家に誘ってください。導かれた人をですね、弟子として育ててください。はい、使徒の働き少し前の2章に移ります。42から47節です。御保島読んでください。
そして彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。そして一同の心に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議な技と証しの奇跡が行われた。信者となった者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有にしていた。そして資産や持ち物を売っては、それぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。
はい、聖書を開いている人、42節からお読みいたします。よろしいでしょうか。はい、 そして彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。そして一同の心に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議な技と証の奇跡が行われた。信者となった者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有していった。そして資産や持ち物を売っては、それぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべてのために好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。初代教会にはこのような教会堂はありませんでした。人々は神殿、または多くの場合家に集まりました。米印のところには家々とあります。家が礼拝の交わりの伝道の教えの中心でした。この家をギリシャ語でオイコスと言います。オイコスですね。宮とか 家とか神殿というふうに訳されています。つまり家の教会だということです。どうぞ皆さんの家をですね、神の家、教会にしてください。明日からしなさいというのではありません。そのようなビジョンを持って弟子として成長し、一歩踏み出してください。今回私は IT、 つまり Zoom によるオンラインの重要性を特に強く知りました。アフターコロナの時代、オンラインは欠かせないツールです。そしてこれを機にスマートフォンに買い替えた兄弟姉妹たちがいます。私は大鶴兄弟にメンタリングの中でこう言いました。大鶴兄弟はお母さんを礼拝に誘っていますが、なかなか来ようとしません。ですが大鶴兄弟に、あなたがスマートフォンを買ってお母さんのところへ行き、一緒に礼拝したらよいでしょう、ね、もうそのせいか知れませんが、彼は早速スマートフォンを買い替えました。持ってない人にあなたが持って行って礼拝すればよいのです。皆さんの持っているスマートフォンやパソコンを友人や家族や子どもたちのところへ持って行き、共に礼拝し連動することもできます。7つの本質の第5は伝道と増殖。教会が新しい教会を生む、これをですね、AC 時代の教会の在り方だと思います。全員が毎回一緒に集まる必要はありません。スマートフォンを持ってですね、出ていきましょう。人の働き9章の31節にはこうあります。私だけ読み出しますが、こうして教会はユダヤ、ガリラやサマリアの全地にわたり築き上げられて、平安を保ち、主を恐れかしこみ、聖霊に励まされて前進し続けたので、信者の数が増えていった。まあ今回、今ですね、第2波が来るだろうといろんなところで噂されていますし、秋から冬にかけて来る第2波は第1波よりももっと大きなものが来るだろうと言われています。そのような時代に私たちはですね、今生きていますし、福音をその中でどのように伝えるかということを私たちはですね、考えなければなりません。もう集まるということができなくなるという時代が来るということです。それなら私たちはですね、散っていきましょう。でそこで私たちは教会を作りましょうということです。そのために今皆さんを今学び訓練を受けてですね、皆さん成長しなければならないということです。教会の3番目は弟子を作るということなのです。静まってイエス様に祈るとき、この時代にあっても知恵の御霊であられる聖霊様は皆さんにもっともっとですね、もう素晴らしいアイデアを、こうしたらいい、ああしたらいいアイデアを与えてくださいますですね。そしてですね、マイナスをプラスに変えてくださいます。まもなくイエス様が天から再臨され、私たちが敬虚されるという今の時代、7つの本質を土台とし、 ですね、今までの規制の教会の概念から超えてですね、縛られないでですね、囚われないで、まさに適応可能な構造、7つの本質7番目ですね、自由に御霊が働かれるままに私たちは従っていきましょう。これが AC 時代の教会だと私は思うのです。どうぞ何よりも皆さんがイエス様中心につながって、イエス様からさまざまなですね、力やアイデアをいただいてですね、私はどのように弟子として歩んだらよいでしょうか、そのことを問い続き、主に従っていく兄弟姉妹になりますように、イエスの名によって祝福をいたします。ではお祈りしましょう。兄弟姉妹、もう時代は確実に変わってきています。もう私たちは前の時代には戻れないかもしれません。ということは、前のような教会作りではですね、もうダメだということです。新しい発想ですね、アイデア、ビジョンを持たなければなりません。今日はそのビジョンの一端を語りましたが、教会のなすべきことは常に聖書的にはですね、2000年前から同じです。第一に神を礼拝すること、2番目に福音を述べ伝えること、で3番目に弟子を育てることです。それが教会のすべきことと覚えてですね、教会主の技に励んでください。1分間自分の口でお祈りいたします。めいめいどうぞ主の前に祈ってください。はい、イエス様ありがとうございます。今日の御言葉を感謝いたします。これから私たちがどのように歩んでいくか、聖霊様導いてくださり感謝します。今まで